ドクトルかっちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいておりますよ。まずは兵庫県川西市から坂弥生さん。動悸がして息苦しいのですが、病院ではこの季節どうしても体調崩しやすいからねと言われました。若い時は何にも感じなかったのに老化ですね、薬やサプリでは補えませんねといただきました。あ、そう感じることもありますね、確かに。続いて大阪市平野区からは中村静子さん。若い時から血圧が上110、下が60くらいです。親そして娘たちも低いけれど、これから暑くなると立ったりしゃがんだりするときぼーっとします。何か食べると良い野菜など教えてくださいとご質問いただきました。他にも兵庫県稲美町から吉田みどりさん、松原市からはラジオネーム自転車でゴーさん、平野区からは中村静子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
この時期ね、これからまあ夏にかけて、やっぱりね低血圧の人はねすごく体調悪くなる場合が多いんですよね。
これどうしてなんですかね。
だからね、気圧が下がると血液循環悪くなるんです、低血圧の人はね。低血圧の人、
はいはいはい、はい、
だからあの、ね、まあ、これまあ、ね、弥生さんも老化ですねって書いてるけど、私よりもまだだいぶ若いもんね。
あ、そうですね。
ね、いやだから基本的にはね、もともとね十二指腸のミネラル吸収があんまり良くないんですよ。
十二指腸からのミネラル吸収、
そうそう、鉄分とかね大事なミネラルね、はい、だから要するに十二指腸の働きを活発にしてあげて、で必要なミネラルをしっかり補うと随分体調変わるけどね。
はあ、やっぱりそのためには食事、和食を中心に発酵食品たくさん食べないとダメですね、
は
い、
それとやっぱりねおすすめは、
はい、乳酸菌、生産物質
と、あとまあミネラルの海藻物語、ね、
はい、
ね、でまあ、体調ね今崩しやすい本当時期なんですけど、で、まあ、体調もそうなんですけどね、まあ、冷たいものねついついこう飲んでお腹を冷やすと血流すごく悪くなりますからね。
ああ、そうですね、
気をつけることですね。
ついつい冷たいもの選びがちですけども、
でね、湿度が高い日が続くとね、畳とかねカーペット、見えないけどカビがどんどん増えるんですよね。
あ、見えてないところにも、
いや見えないカビがいっぱい、ね、
カビがいる、
でカビを餌にダニが増えるんですよ。
わあ、悪循環。
であとねエアコン使ってね、密閉状態の家も最近多いけど、やっぱり天気いい日はね窓開けて空気の入れ替え、これ大事ですよね。
あ、いい空気吸わないとダメですよね、
はい、ね、で特にね、湿度が上がるとね、気温も上がってね、で雑菌が非常にこう増えると、食中毒が多い時期なんですよ。
確かにこの時期からどんどん食中毒の、ね、はい、ニュースなんかも聞くようになりますもんね。
で調理器具とかね、やっぱり食品の管理すごく大事なんですけども、で、いろんな抗菌剤売ってるけどね、やっぱりね洗剤で洗って、まな板なんかね、であとね熱湯で洗うんですよ。
やっぱ熱湯消毒大事ですね。
で、スチームの洗浄機とかね、あれば便利ですよね。
やっぱ高温でねバッと、はい、
それとかね、カレーとかねシチューの、食品の管理ですけど、冷凍一番なんですけどね、
はい、
お茶なんかはさ70度以上の熱いうちに、密閉容器に入れると、常温で長時間保存ができるんですよね。ただ蓋の種類、ペットボトル、
はい、
あれ耐熱性なんで、そういうものにね移し替えて熱い間に蓋をするっていうことですね。
皆さんねついつい冷ましてから入れがちですけども、熱いうちに入れて
冷ましたら、もう雑菌入るから
ですね、70度以上のうちに、はいはいはい、
でね、あと生鮮食料品、必ずも加熱調理することですね。
そうですね、ちょっと怖い時期はね加熱した方がいいですね。
食中毒を起こす菌ね、サルモネラ菌、
サルモネラ菌は結構聞く名前ですね。
これね乾燥しても死なないんですよ。
え、そうなんですか。
で熱には強いんですよ。あ、熱には弱いんですよ。
熱には弱くて乾燥には強い、
で卵とかね、半熟のオムレツとか、お魚とかね、 あと肉のたたき、あとね生レバーなんかでもね結構ね中毒を起こすんですね。で食べてね早かったら6時間、まあ遅かったら、まあ、2日後ぐらいに48時間ぐらいでこう発症するんですね。
あ、48時間、はい、結構幅ありますね、は
い、でね吐き気、
はい、
腹痛、下痢、発熱、頭痛なんですね。
あ、頭痛まで起こすんですか。
あとね黄色ブドウ球菌、
はい、
でこれはね皮膚とかね鼻とかねあのそういうところにもいるんですよ。
え、自分の体にそんなついてるんですか。
だから鼻の奥にもいるし、
うん、
それがいるから感染症を防いでるってこともあるんだけど、
はあ、
ただね調理前にねそういうあの、まあ、体触ったりねちょっとあの怪我した傷を触ったりとか、あとニキビなんかにすごく多いんですけど、これ触っておにぎりとか、ね、弁当とか巻き寿司サンドイッチ作るでしょ、
は
あ、でそしたらね、まあ、毒性が強くてねこれ加熱してもね毒素は分解しないんですよ。
これも加熱、熱に強いんですか、
うん、毒素は分解しない、
ね、毒素が残ってしまう、
うん
う
ん、
うわ、う
ん、だから食後ね大体30分からまあ6時間、
うん、
まあ、吐き気とか腹痛が起きるんですね、
はあ、これは早いんですね比較的。
それとねあとカンピロバクター、
あ、これも結構聞く名前です、
うん、これもね乾燥しても死なないんですよね、
はあ、
でもまあ加熱すると死滅しますから、
ええ、
ただね潜伏期間長いんですよ、
はあ、
で食後大体2日から1週間
そんなにかかるんですか、
うん、だから下痢でしょ、
はい、
発熱、吐き気、
うん、
腹痛、その他筋肉痛とかね
筋肉痛、うん、
でね鶏肉とかね野菜とかねあとね湧き水とかあとねワンちゃんとか猫ペットのからねもらう場合もあるんですね。
そうですか。でもなんか正直1週間目なんかで来ても原因ちょっと自分でわからないですよね、うんうん、
だから症状で、ね、判断するしかないけどね、
うん、
それからあとまあ腸管出血性大腸菌、
はい
ね、O157 とか
これ怖いですよね、
うん、あと O111 とか最近増えてるよね
O111、
うん、でね、で加熱で殺菌できるんですよ、
はい
ね、とお肉とか生野菜あと井戸水なんかの感染もあるよね。でこれね食後ねだいたい12時間から60時間ぐらいで激しい腹痛と下痢とあと下血を起こすんですよね。
あ、下血まで、
うん、
怖いですねそれも。
それからあとね、まあ、これニュースでもやってるけど E 型肝炎ウイルス、
E 型肝炎ウイルス、う
ん、これも加熱で防げるんですけど、だから加熱不足の豚肉とかあとレバー、
はい、
内臓、これまあ感染してからね6週間ぐらいでだるくなったり黄疸が出たりね。
え、6週間、
そう、
それえらい後に来るんですね。
ね、であとまあそうですね、あの、まあ、ノロウイルスね、これはもうね、まあ、毎年定番でいろいろ騒がれますけど、
はい、
これは加熱殺菌で防げるんですけど、で多いのはねやっぱ牡蠣なんかのこう二枚貝とかね、
はい、
あとまあ患者さんが吐いたものとかから感染するケース多いですね、うん、
はい、
で食後大体1日から2日で吐き気、下痢、腹痛なんですよね、
はい、よく聞きますねノロウイルスは、ね、はい、
でまあ、多くの細菌とかウイルスはね、まあ、十分な加熱でこう予防できるんですけど、ただね、あの画法って言うんですけど、まあ、胞子みたいなもんですね、
はい、
これ作るウエルシュ菌とかセレウス菌は高温にも耐えるんですよ。
あら、
だから付着した食品は調理後の、まあ、その食品管理、まあ、冷凍することが大事なんですよね。
はあ、そっか、高温にも耐えるんだったら今度冷たくするってことなんですね。
うん、そうそうそう、
うん、
だからカレー体の中にね、まあ、肉にくっついててカレー炊いてその中にね炊いても生きてるんですよ。
もうなんかなんていうんですかね、こう加熱調理したら大丈夫ってこう、うん、みんな思いがちですけど、
だから残ったものはもう早く冷凍しといたら菌は増えないから、
はい、はあ、カレーは加熱した後も冷凍すると。
そうで、まあ、食中毒ね、同じもの食べて発症する人発症しない人がいます。
この違いは何なんでしょうね。
もう腸内フローラです。
あ、やっぱり、はい、もう今話題の腸内フローラが違う。
だから要するに腸管免疫ね、これが大事なんですよね、
うんうん、
だから発酵型にすること。
発酵型、
うん、お腹の中が発酵するしてる状態ね、だからまあ日々の食養生が大事です。
そうですね、やっぱりそこですね、
うん、だ基本は和食中心で発酵食品を種類多く食べること、
はい、
で小腸のね乳酸菌あと大腸の善玉菌は、まあ、ビーズ菌と酪酸菌なんですよ、
はい、
でこれ増やすためにオリゴ糖とか食物繊維を摂取するってことも大事なんですね、
うん、オリゴ糖や食物繊維
で乳酸菌とかねビーズス菌ね酪酸菌が発酵すると乳酸酪酸プロピオン酸なんかのこう有機酸を作るんですね、
はい、
で腸の中酸性にしてお腹を守ってくれるんですね。で腸の中が酸性かどうかっていうのは、便の色でわかるわけ。
あ、便の色がどうだったらいいんですか。
発酵型はまあ黄色くなるんですよ。
あ、黄色によってるんですね、色的に。
腐敗菌が増えると黒くなるのね、
はい、あ、じゃあ黒い便が出た時はもう自分のお腹ちょっと調子良くないやっていう証拠なんですね。
そうそうそう、うん、だから要するにね、胆汁色素のビリルビン、はい、これが酸アルカリで色が変わるんですね。で、まあ、その他ね、まあ、予防にはね、まあ、乳酸菌生産物質とかオリゴ糖とかね、あと酪酸菌の摂取なんかもおすすめですよね。
いや、こういうものをね、あの積極的に取ってる時って本当あの便の色も綺麗だし、あの形もスッと気持ちよくバナナ型がと、ね、思うんですけど、やっぱり影響しますね。
そうですね、
うん、
特にね、ぬか漬けはやっぱり毎日食べてほしいですよね。
ぬか漬けね、うん、今日なんか私がお願いしてたからかっちゃんがぬかを開けてくれると、
うん、いや、ぬか床ね、家から持ってきましたけど ね、ぬか床の中には酪酸菌多いし、
はい、
あとね、船寿司とかね、
船寿司、
うん、草屋とか、
はい、
ね、まあ、そういったあの発酵食品にも酪酸菌多いんですよ、
う
ん、
そうですね、はい、もう漬物なんかにもね、乳酸菌とかもいろいろ含まれてるようですし、はいはい、私大好きなキムチにもいろいろ入ってますよね。
キムチもね、乳酸菌以外に酪酸菌入ってるんですよ。
あ、そうですか、はい、じゃあそういったものを積極的にとって腸内フローラね、整えていった方がいいですね。
そうですね。
ここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。タンパク分解菌、糖質分解菌、食物繊維分解菌、脂肪分解菌、生きている酪酸菌群のカプセル、ビオネ酪酸菌1ヶ月分30カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、そして電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。